ユダヤ流からの祭壇聖書に考察という題で発表させていただきたいと思います。原稿棒読みでやるんですが、わからんこととか質問がありましたら途中でもどうかお願いします。平成21年1月から平成31年3月の間で262頭の祭壇のうち少なくとも15頭の祭壇は育成で多数回受精しても受胎しない牛1例、計算牛で受精しても妊娠しないと申告があった受胎牛14例で受精卵回収をしましたので、その結果を報告します。なお、無発情牛は発情が来ないまま、過剰排卵を始めてドナーとなる牛が、との区別が不明瞭なので、この回には入れていません。また、正常牛としては例の中にも申告がないために、長期不受胎牛だった牛も、多分あると思います。これが祭壇の様子ですけど、現場でこうやって祭壇します。で、ラボに持って帰って、絢爛、凍結まで。こんなにいつもたくさんあればいいんですけど。で、結果に入ります。上が不受胎牛の結果。どうやって言いましたっけ。こちらが不受胎牛の結果なんですけども、15例、13頭、2頭が重複なんですけども、総個数は下が正常牛なんですけども、総回収頭数はあまり変わらなかったです。不受胎牛は、ただ、正常卵数は不受胎牛が、正常卵に比べて約半分だったんです。だから凍結個数も大体半分、A も半分、B も半分という感じで目立ったのは不受胎牛というのは未受精が多かったです、でその不受胎牛の内訳としましては全く範囲が回収できなかったのは0分の15で1頭もいませんでした。で正常卵なしっていうのが15分の4、そのうち2例は未熟な未受精卵ばかり、2例は変性卵と未受精卵で、1頭が25ヶ月で未計算牛っていうのがこの中に入っています。で正常卵が回収できた11分の15のうちいい結果だった、まあ、AB ランクが10個以上なのが 3頭、まあまあ AB ランクが5から9が3頭、何とかあった正常卵が5個以下っていうのが5頭だった。でこれがヒストグラムって頻回なんていうんですかね、回数時計ですよね、を出してみました。不受胎牛、上が不受胎牛、下が正常卵牛で、不受胎牛は全然回収できなかったやつは全然おらんと。この赤い線がおよそで引いた平均なんですけども、0から3、0から6、0から9、5、9から12、5、12から13個ってこういう具合に割っているんですけど、で正常卵牛の方は平均がここにありますが、意外に3個以下のやつが、多くて、ピークはこの辺、9から12個ぐらいにあって、ただ正常卵牛はすごく取れたやつが20個とか30個からずらーっとあって、それで平均が上がる傾向があります。こっちが今度はさっきのは回収卵数なんですけど、今度は正常卵使える卵の個数のヒストグラム、不受胎牛が上、下が正常卵の牛、不受胎牛、不受胎牛を使える卵は比較的少ないところに中心がある。正常卵牛も似たような、正常卵牛はこの辺が平均なんですけども、ずっとセリアとか正常卵牛は20個、30個、40個っていうのがあるんで、平均が高くなって、やっぱり10個ぐらい。取れる個数が16個の正常卵数が10個ぐらい。大体全国でみんな比較したらこんな感じなんですけど。同じになっています。でこれ教科書から取ったんですけども、これが未受精卵2回分裂3回か4回分裂分裂していって採卵するときはここの、後期早実肺からアーリーブラスト早期肺盤法拡張肺盤法のこの3段階ぐらいで取ります。 でですね、後でちょっと出てくるんですけども、A ランク未受精ってアメリカ人の講義聞いた時に A ランク未受精っていう言い方してたんですけど、生理とまだ出会ってないんじゃないかと、で分割が始まってないんじゃなかろうかという思われる未受精卵はこんな感じで出てきます。それともう一個、未熟な未受精っていう名前でつけるんですけど、それはもうちっちゃい卵、それがちょっと写真がなくて残念なんですけども、それとの区別がちょっと後で出てくるので、でこれが一応大腸はこんな感じでつけてるんですが、 A ランク、 B ランク、 C ランク、変性卵、未受精卵、これがよくある受胎牛の例なんですけども、正常卵が少なくて未受精卵がこのずらーっとたくさんで、私は絵で描いてるんですが、この大きめで描いてるやつはA ランクの未受精、すなわち精液と出会ってないんじゃないかというような綺麗な未受精卵で、あとちっちゃくて黒い手みたいなちっちゃいペラペラのやつが出てくるのは未熟な未受精卵と区別しています。で、これは、また関係ない、これ A ランクばっかしの時で綺麗な双実胚ばっかしで、これが未受精卵ばっかしなんですけど、慣れないとこれが非常に見分けつけにくいかもしれないです。これらが多分 A ランク未受精卵という感じだと思うんですけど、精液と出会って分割が始まるのが全然行われてない、であるいはこれらがちょっと未熟な部類に入るかもしれない、チンジカミ類ですね。で、考察に入ります。多数回受精しても受精しないと、一般的に卵管閉塞を疑いますが、今回の結果からはいずれも卵管腫瘍ができており、今回の例の中では卵管閉塞はなかったのではないかと思います。不受胎牛では、正常卵が採卵できなかった例では、未熟な卵が回収されることが多くて、正常卵と卵子とが融合してから開始される卵殻が始まってないタイプの未受精卵、さっきの A ランク未受精卵というのはほとんどなかったです。そのことから受精タイミングが不適正という理由での不受胎はほとんどなかったのではないかと思われます。一例では正常卵が5から9のまあまあの結果でありながら、採卵後も卵胞ノーとなり、さらに1年間不受胎が続き、1年後さらに採卵して5個未満の正常卵を採取した例もありました。この例は排卵せずに濃縮化するために不受胎なのであるが、過剰排卵後の採卵では正常卵が採取できる例でした。長期不受胎例で1回目の採卵で未受精卵ばっかりだった時は、であったが、2ヶ月後の2度目の正常卵で2回目採卵して9個採卵できた例がありました。この例は町の協議会の有料牛の採卵で添加物を増量したり、つなぎ運動でシェイプアップだとして体質を改善して成功に至っていましたので、でその後普通に受精もされたそうです。だから普通は1回正常卵が回収だけできなかったらもうやらないんですが、必ずしもできない、1回目で取れんかったら2回目で諦めることもないなというのがこの例では分かりました。長期不受胎でありながら10個以上の良い結果であった3例のうち1頭は採卵後普通に妊娠したけど、他の2例は卵胞の人になってまたさらに長期不受胎であったということです。以上から有料血統の母牛が長期不受胎となった場合は遺伝子を残すという観点からも診断的観点からも過剰排卵して採卵してみる価値があると思います。以上です。ですね、で私はちょっと変わった会員なんで、協力隊員ザンビアに行って北海道の共済でシリアの専門家、ベトナムの人工受精プロジェクトから入ってこの会員に入れてもらって今13年目で、皆様にお世話になっておりますね。この場を借りてお礼申し上げます、はい、今近くの採卵はラボに持って帰って検卵凍結しようと思うんですけど、30分以上かかるとかもこの車の中で全部凍結までやろうかなと今計画してますので、またよろしくお願いします。はい、以上で終わります。ありがとうございます。
なさることもなく。
あの美術生欄がいっぱい出たっていう内容もあるんですけど、
はい、
いわゆるその高額な種の、
はい、
転売転売で、
あ、はい、
これ全部死んどったんじゃないのと、20個30個取れたけど1個もついとらんやったとか、
はい、
のをポツポツとあるんですけど、はい、そういうケースはどうですか。
それあのさっき言う A ランク美女性犯でさっきアメリカ人が呼んでたあの形だったら性器が悪かったことは疑われると思います、うん、はい、で未熟な美女性犯だった時は多分母体があの未熟なまま排卵しているデータだと思うので、それで見分けがつくある程度診断がつくかもしれないです。
はい、あと何かありますか。
はい、はい、
あと、あの二次提案の、
はい、
二次提案となった原因って、
はい、
どういうふうに考えて、いわゆる排卵のタイミングが遅かったとか、そういうことであったりとか、なんかどういうお宅の原因がありますか。
はい、その A ランク二次提案の、
はい、
さっきのがあれならば、何らかの理由で精液が、卵子が融合しなかったということですよね。
精子が戻ってきなかったっていうのは。
かもしれないし、タイミングが完全にずれちゃった。排卵タイミングが完全にずれちゃったのか。ということになると思います。
今のも全く関係ないんですけど、
はい、
例えばスーパーかけた後、この副体流が逆に期待しちゃったって、いや、なんか刺激与えると結構、
あ、そうですね。あ、あると思う。
今回の先生のケースで。
あ、
あると思う。まあ、完全に。今の中でも少なくとも1頭は、あの、たくさん卵が取れた。そのまま、
受胎
という非常にありがたい。あるいは、排卵しない系が非常に難しくて、また卵胞脳腫になる。受胎しても排卵しない脳腫になるって繰り返すやつは、何かずっとまた長期不受胎になっている傾向があります。
はい、ありがとうございます。
で、はい。今回は、その、なんですか、卵管は良かったみたいですけど、排卵してたみたいですけど、流れてたみたいですけど、あの、卵管卒でエコーとかでやってるのがありますけど、なんか、あの、うまくいきますか、その、バロンかけてる上の方まで上げといて、マイクロのその、マッパープみたいなのちょっと入れといて、で、エコー当てとるというのが。
取れるんじゃないかな。造影剤
でしたね。そう、造影剤、造影剤、造影剤もまあ、エコー用の造影剤ですけど、
はい、
それ入れて、やあのうちの、谷口もなんかやってるんですけど、
はい、
あのまあ、あの分かるみたいで、そういうのを、なんか、例えば、今回はこう流れてるけど、
はい、
流れ落ちてくる場合は、そういうことをやられてるん
です
か、はい、いや、卵だけ撤去して。
そうですね、今回は災難の
発生に向けて。なんかそういうのもいいみたいなんで、もしやられたら、ついてみてくると思う。
はい、他にございませんか。一つ、その長期不受胎っていう連中と血液的なものは比べてないですか。例えば BUN が異常に高いっていう方とか。
比べてないです。今回もあの過去の集計をよく遡ってメモで長期不受胎っていうリンクがあるんですけど、その分だけ拾ったんで、はい、実際もっと具体的に含まれている可能性があって、メモったら止まらんから再配でとかっていうのがあるんですね。
あ、すみません。はい、あの今のは具体的に言うと、その移植をするのと、今のお話したんですけど、はい、移植の受胎ってどのぐらいあるんですか。
移植はメス次第だと思うんですけども、メス側、あのほど、レシピエント側の病院が大きいので、
ええ、そういうのではなくて、その不受胎流を一回移植で人工受精じゃなくてしたら
何層にもね、あ、今ある
クリアできますから、
あると思う。
受胎率が3割なのか2割なのか4割なのかどの程度ですかね。というか、まあ僕のところも、
はい、ケースは知らないけど、あの小林の岡村先生らは 100% って言われました。
100%
出るか丸とかって言わないと思いますけど、かなり
つかないですかよ。
つかな
くて、なかなかつかないですかよ。
岡村先生と
理系さんで言うじゃない、
理系さんで、
はい、
結局いや、あのですね、こういう話で言ったらですね、あの10回受精したと いうのが来たんですよ、うちに。で、その話聞いてたら、いや、俺はそれは治療せんって言ったんですよね。で、半年ぐらい経ったら、あれはどうなったかって言ったら、もう20回入れました、ね。一斉です。で、ほんなら俺がして治療してやるって言ったら、治療したら一発でと。
移植ってことですか？
いや、子宮腺です。
ただ理想はちょっと調べてみると分かります。
はい、長期不受胎瘤の採卵をした時には、
はい、
あの、まあ、残った卵で受胎を期待してそのままイソジンとかを入れない PGO がないということは、はいはい、
やったこともあります、はい、さっきのあの卵胞脳腫になり系のやつはやっぱしまた卵胞脳腫になって、うん、免疫が流れてダメだったですね。そうじゃなかったらいけるのもあるのかもしれないと思いますけど、
あの期間、長期不受胎瘤に対しては、
はい、
例えばパンタルジーさんやんなさいとか、
はい、
どんやつがだけとかがいいよとか、
はい、
なんかそういう、うん、そういうのを使ってます。
私はエクスプリードを3代以降から取って、あれを採卵の時やるんですけど、それであれなんかやっぱり多めにやっとこうか、1回目が未受精卵ばっかりだったけど2ヶ月後取れたっていうやつはあのエクスブリード倍にしてもらったんですけど、
エクスブリードというのは正体なんですか？
アスタキサンチンとリジンとかアミノ酸を狙ってるんですけど、バイパス化してやる、
あれ全く人間の健康食品と同じですよね。
ベータパルチン、
ね、アスタキサンチンとかですよ、ベータ全く人間の普通に持ってるのと全く似たようなことが書いてあるから、あれ人間もいいのか、しまったりとか言ったらですね、
150円とか200円から結構考えられます。はい、どうぞ。他にございませんか？いいですか？はい、
その赤いやつですから。